校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日はですね、塩の山ワインフェスに来ていまして、そこからの公開収録になります。
今日も晴れてよかったですね。
いや、よかったですね。去年に引き続きね、呼んでもらいまして、去年の楽しかった思い出しかないですよね。
そうですね、いや、なんかちょっと聞いてる感じだと、今日も県外からのお客さんがすごいいっぱい来てくれてるみたいで、そうなんですね。とてもなんかこう嬉しいね、山梨の ね、僕らからするとね、
今塩の山ワインフェスの中の私たちステージで話させてもらってるんですけど、音楽があったりとかしてね、すごい本当お酒飲んで音楽があって、こう体が自然に揺れるね、すごいハッピーなイベントですよね。はい、兄も去年どうでした？
そうですね、もうなんかこの見てる映像をちょっと伝えたいですね。
伝えてくださいよ、ラジオに。
お酒飲んでる人がいっぱいいます
芸がないコメントだな。
ラジオ私たちこれもう2年半やってるんですけど、全然今のコメントダメですね。
そうだね、兄は本当にさ、ラジオずっとやってるけど全然話上手くならないよね。
そうですね、
ちょっと公開で、そのダメ出しやめてもらって、
OK、じゃあ今日は頑張って喋ってもらおうと思います。
はい、頑張ります。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は奥野田ワイナリーのお話。今日のゲストは奥野田ワイナリーの中村さんです。中村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもこんにちは。
ようこそ。
ようこそ。ようこそ。
ありがとうございます。
ようこそっていうか、もう私たちがね、中村さんのホームにやってきたような感じなんですけど、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、奥野田ぶどう酒の中村と言います。まあ、ワインを作り始めてですね、30年以上経つんですが、一人で独立してワイナリーを始めて、30年目になります。とても小さなワイナリーでして、4人で運営しています。
僕もよく奥野さんとこのワイン飲んでるんですけど、すごく個性的なワインだなといつも思っていて、そもそも、そのお一人で始められたわけじゃないですか。
はい、
ワイン始めようと思ったきっかけと経緯ってどんなところなんですか？
大学卒業して老舗のワイナリーにお勤めして、グレイスワインですけれども、三沢さんとても可愛がってもらいまして、そのおかげですごくワインのことが大好きになっていって、でもっと面白いワイン作りたいとか、あるいはその欧州系のブドウにチャレンジして、その甲府盆地のポテンシャルっていうのをもっと大勢の人に知ってもらいたいなというふうに思い始めて、で30年も前に欧州系のブドウにチャレンジするというのはちょっとリスキーだったりもしたんですが、一人のワイナリーであれば何も失うものねえだろうというふうに思って、で、独立して一人でワインを作り始めたというようないきさつです。
は
い、
ちょっとね、リスナーの皆さんがハテナの部分が、その欧州系ブドウっていう話なんですけど、この欧州系ブドウってどういうことですか？
実はですね、ブドウにはですね、血筋がこうヨーロッパ系の血筋とアメリカ系の血筋とこう2系統ございまして、おおむねこう食べるブドウにふさわしいと言われているのがアメリカ系、でワイン作るのに具合がいいのが欧州系なんですが、甲府盆地の中で甲州酒っていうブドウは、今日現在は欧州系の血だというふうに言われる、ことが証明されたんですけども、それまでは証明されておらず、あるいは今日現在も、甲府盆地でしか栽培されていないブドウ品種ですから、これで逆立ちしてとんでもない素晴らしいワインを作っても、他の世界中のワイン産地のワインと比べて甲府盆地が優れているかどうかをこう比較することができない。そうすると例えばこうワイン好きな人がよく知ってるシャルドネとかメルロとかカベルネソビジョンとか、そういうブドウをこう甲府盆地で栽培してワイン醸造して飲んでもらうと、他の産地の、ワインと比べて同じ土俵に乗っけて比べて、甲府盆地ってすげえじゃんみたいなことが分かってくるだろうってあたりにこうチャレンジしてきたんですね。
ヨーロッパ系欧州系のブドウっていうのはワイン作りのスタンダードになっていて、
はい、そうなんです。
でそのワイン作りのスタンダードになっているものをヨーロッパの土地じゃなくてこの甲府盆地で作ってみたらヨーロッパとのその土地の違いが分かるっていうそういう感じなんですかね。
そうなんですよね、
はい、比較ができるってことなんですよね。
そうそう。でまた多くのワイン好きがいや甲府盆地で美味しいワインなんかできるもんかなって思ってたりするわけですけども、それはあまりにも僕たちにとっては悔しくて、うん、できるわいみたいなところがあって、で見てみろっていうところがもう今日集まってもらってる皆さんにこういう場を作って見てもらってるわけですね、
うんうん、それを30年前にもうやろうっていうことになったんですね。
ちょっとクレイジーだったですね。反省しています、うん、はい、
でやってみてどうでした実際。
最初から当然うまくいったわけではなかったんですけれども、やってるうちにこうそれをこう応援してくれる人とか、集まってくれるようになってきたりで、実際にそのブドウがこう樹齢とともにこう成果が現れて品質が上がってきてというようなことを実感する30年間でしたね。
そう、奥野田さんのワインってワイン屋さんとかに並んでてもやっぱりエチケットが他のワイナリーさんと違くて、すごい蝶々の絵があって華やかで、女性でもこう手に取りやすいというか、もうジャケ買いうっかりしちゃうようなんですけど、
超ありがとうございます、はい、そうなんですよ。それ嬉しい振りですね。
本当ですか、は
い、妻が書いております。
あ、奥さんが書いてるんですか。
そうなんです。
すごい。
そうなんです。小さいワイナリーですし、みんながみんな何でもしなきゃいけないんですけども、特に絵の勉強したわけでもなくて、絵を描くのがちょっと好きだったからみたいな理由で妻がチケットをやっております。
あ、そうなんです、ね、
ぜひ見に行ってやってくださいませ、
はい、そうですね。ここの今日会場にいる方もラジオを聞いてる方も、本当一目見ると忘れられないというか、本当可愛らしい、ね、うん、ジャケットパッケージなので、
ありがとうございます、
はいはい、ぜひちょっと見ていってください、うん、で、兄
なんか、ね、兄いいですか、
うん、
欧州系とその、うん、日本国内のブドウで比べる時の、はい、なんか僕例え思いついたんですけど、はい、自転車とゲンチャリで競ってるみたいな違いなんですかね。
あ、その広さで言うと、例えば甲府盆地はの東山梨のエリアはブルゴーニュ一つを取ってもそれよりもちょっと小さかったりするわけですけども、そのポテンシャルっていうのは広さではない、
うんうんうん、
で例えばそのやつらがその、石灰土壌とか、非常にこう乾燥した空気とか、痩せた大地とかっていう、でそれがそのじゃあ甲府盆地に備わってない、あるいは世界中の他の産地に備わってないからダメなんだとかって言い出しちゃうんですけども、例えば甲府盆地には、肥沃な土壌があり、十分な日差しがその地温を高めて、でいけないはずのたっぷり降る雨が、地面の中に湿度をもたらしてくれる、そうすると、温度と養分と湿度をもらうと、その日本の大地って微生物が異常繁殖する大地だったりする、とそれを妨げないような努力をすると、違ったロジックであるもののブドウにはストレスがかかって、こっちにストレスがかかって、ひょっとするとヨーロッパよりも強く熟したかもしれないみたいな。
ちょっと例えが合ってるか分からないですけど、一輪車で自転車に勝つみたいなこと
ですね。そうですね、
なるほどね。
勝てるだろうと最近思えるようになってきましたね。
僕この間フランスに行ってて、あっちの畑見たんですけど、はい、すごくなんか衝撃を受けたのが、日本の甲州ブドウって棚で作るから一本の木でものすごいいっぱい房をつけてそれを収穫するじゃないですか、はいはい、うん、でもあっちだとなんかこう柵というかこうね、いっぱい密集させて垣根にして
塀みたいになってますね。
でそれで本当に一本あたり何房しか取らないみたいなのがあって、はいはいはい、だからその木へのその負荷のかけ方が全然違うっていうのがあって、 だそもそもブドウを育てているコンディションとか考え方自体が全然違うなと思ったんです。
そうその畑の形に関しては、奥の田ブドウ市に遊びに来てくれるとあれと同じ格好の畑が広がってるんですよ、
うんうん、
強く密植することでこう根をこう深く追いやる、で、近い負荷からミネラルの多い水分を吸い上げさせてその地上のブドウのミネラルの凝縮を狙っていく、なんていうあたりは同じロジックなんですね。
確かにでもミネラルを感じるのは分かる、
そのヨーロッパに比べてじゃあ僕たちの国のミネラルはどうなんだっていうとですね、当然その僕たちの国の方が海の底から隆起した年代は若いので、私たちの国の大地にもそのとんでもない分量 そのミネラルっていうのはまだどっちゃりあって、この山国の甲府盆地でもその根を深く追いやりさえすれば非常にミネラリーなワインはできる、
ということは可能性いっぱいあるってことですか。
いや負けないってさっきから言ってんじゃないですか。
はい、もうあれですよ、中村さんを長生きさせて挑戦を60年とか80年にしてもらったら、
もうやだよ。そう、はい、
次の世代にもそれを渡していくっていう、うん、今度役割になっていくってことですかね、うん、
あの、これから日本のワインとして面白いっていうもので負けないぞっていうもので、
はいはい、
どういう美味しさを求めていったらいいのか、うん、目指していったらいいのかっていうのは中村さんの中でありますか？
すげえ難しい質問だな。長いことワイン作ってて思うことは、うん、土壌環境は違うわけですよね、
うん、
でも似たようにするストレスがかかって強く熟すことは分かった、
うん、
じゃあそのどこが勝ちでどこが負けかなんていうあたりを、あの僕なりにこうすごいこうざっくりこうで、これが今後も真実かどうか分かんない、今のところ感じているっていうレベルでお話しすると、
うん、
ヨーロッパで出来上がるワインっていうのはこうフローラル、非常にこう香りが豊かであったりする、
うん、花のような、
うんうんうん、その点ではね、若干甲府盆地日本の大地は劣っているかもしれない、
うん、
これちょっと残念なポイント、
うん、
でもね勝っているところがあるんですね。
それは何ですか？
旨味ですよね。
旨味、ここで来た旨味、
旨味ですね、
うんうん、
この旨味に関してはその圧倒的にヨーロッパのワインよりも日本のワインの方が勝っていると。これやっぱり食文化でその旨味文化ですね、うん、僕たちの国はこう全体にこう出汁を取って、うん、旨味を楽しむ文化ですよね、うん、でやっぱりその土壌と気候環境っていうのがそれにこう乗っかっていっちゃうんですね、ブドウも、
うんうん、
だから出来上がるワインがそっちへ行くんですよね。それはあの今日皆さんぜひとも感じてほしいなっていうポイントでもあります。
いいですね、こうワインをどう味わったらいいかって旨味を感じてくれて、そうそうそう、
ちょっとワインの評価に旨味が入ってくるって初めて聞いたけど、
す
ごく腑に落ちたよ、
うん、落ちました落ちました。
よかった怒って。
今日あのここに来ている皆さんとかラジオ聞いてる方に最後何か中村さんから一言あればお願いします。
ワインっていうのはその酔うための飲み物ではなくて、こう何かを美味しく食べるための道具だっていうふうに僕たち思いながら、ワインを作って提供しているわけです。ぜひともね、今日皆さんこうさて酔うどうっていうのではなくて、どんだけ美味しい思いするんだっていう、でどんだけ気持ちよくなるんだっていうふうにあの召し上がってもらいたいなっていうふうに思います。
いや最後の中村さんの言葉に酔っちゃいましたね、私たち ね、
そうだね、ちょっと今日
中村さんから好きになっちゃった。
いやそうそう今好き
本当、
はい、
ちょっとねパワーワードが多すぎ て、
すぎて
ちょっとどうしていいか分かんないね、はい、僕らね。
いやぜひ皆さん今日ワインで酔うのではなくてね、
気持ちよく、
はい、気持ちよくあの味わっていただければなと思います。今日のゲストは奥の田ワイナリーの中村さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
やっぱりこういうワインを飲んでる場所の中で、うん、ワイナリーの人に話を聞くっていうのはこれ格別だね。
いや格別ですね。でしかも本当にパワーワードがありすぎてちょっと拾いきれないし、うん、あとみんな本当中村さんの言葉にちょっとうっとりしちゃってて、
うんうん、なんかワインのような言葉だったね。
いや本当に、ね、本当に本当に、うん、なんかこうちょっと体が温まりましたね、
うん、
兄どうでした？
30年とかそのやってたものが、うん、その経験値となってるから、その次の段階としてその消費者とか使う人にどう感じてもらうかっていう段階になってる、その言葉のなんかこう歴史みたいな感じたね、
うん、私たちもね普段、まあ、物は違うけど味噌作ってるのでね、なんかすごい勉強になりましたね、
う
ん、
ちょっと 2,3 ワードぐらいちょっと盗もうかな、
うん、盗みましょう。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。